それでは横浜春節祭2024の特集からです。皆さんご存知の横浜中華街は、前身である居留地時代から数えると150年以上の歴史があります。そして横浜中華街では、旧正月、春節を祝う取り組みとして、1986年から様々なイベントを開催してきました。今年で38回目を迎えます。今年も春節が2月10日から始まるのに合わせ、2月1日木曜日から24日土曜日に開催される横浜春節祭2024について、横浜中華街発展会協同組合、また横浜市の担当の方に、その特徴や見どころなどについてお話を伺ってきました。それではまずは横浜中華街発展会協同組合副理事の石川陽一郎さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今日は横浜中華街の中にあるね、山下町公園にお邪魔してお話を伺っているんですが、はい、本当にね、この中華街にも活気が戻ってきたなという感じがしますね。
はい、おかげさまでだいぶお客さんが戻ってきまして、一時はね、コロナの時にはどうなっちゃうのかなっていうふうに思ってたんですけれども、おかげさまで去年2023年の12月がようやくコロナ禍後、人流がですね 100% を超えまして、103% だったかな、はい、かなり、お客様が戻ってきて、特に日中はコロナ禍前よりもお客様たくさん、いらしていただいてるんで、本当にありがたいなと思ってるところです。
はい。さあ、そしてそんな中ね、この時期というと春節ですが、はい、この春節というイベントについても改めて教えてください。
はい、ご存知の通り、春節っていうのはですね、旧暦のお正月をお祝いする行事なんですけれども、期間はその年の新月、お月様が何にもない新月から満月になるまでの2週間を盛大にお祝いをすることで、その年がいい年でありますようにと願いを込めてお祝いをする行事なんですけれども、まあ、中国を中心にアジア圏、シンガポールとかマレーシアとか台湾とかタイとかベトナムとか、みんなこのやっぱり新暦のお正月よりも旧暦のお正月の方が盛り上がるんですよね。うんうん、その盛り上がりをこの横浜中華街でも一緒に皆さんとお祝いができればいいなというふうに思ってまして、はい、またお祝い事が多いと嬉しいじゃないですか。
そうですね。
ですので、この横浜には、新暦のお正月と、それから旧暦のお正月と、はい、2回お正月があるよっていうことをね、うんうん、みんなに知っていただけたらいいなというふうに思ってます。
はい。アジア全体のお祭りということなんですが、今年は時期的にはいつになりますか？
はい、2月の10日が、春節のちょうど旧暦の元旦にあたりまして、24日までがいわゆる春節期間ということになります。
はい。こちら横浜中華街ではどんなお祝いをするんでしょうか？
はい、娯楽表演っていう、はい、中華の文化芸能を見せる催しが山下町公園、ちょうどここですね。
私たちが今日お邪魔している、
はい、辺りに舞台ができまして、はい、流舞、獅子舞、それから中国舞踊、中国雑技、はい、そういったものを無料で見れるステージイベントがございます。はい、また、パレードもございまして、はい、今回はですね、200人を超えるパレードの中国衣装だとか、民族衣装を着た方たち、それから獅子舞、流舞、中国の文化芸能がずらっと中華街中を練り歩くイベントがこうありまして、それなんかも結構メインの催しになりますね。
はい、
でまたですね、その祝舞友好っていうパレードなんですけれども、はい、そのパレードにですね、まだ公表になる前なので言えないんですけれども、スペシャルゲストがですね、全国的にというか、はい、世界的に有名な、はい、あるコンテンツのスペシャルゲストが出ますので、うん、まあ、それなんかもぜひ楽しみにしていただけたらいいなと思います。
はい、
もう本当にね、もう言いたいんですけど、はい、まだ情報解禁前ということで言えないんですけど、まあ、全然詳しくない人も絶対、はい、絶対に知っている、
見たことのある
何かが中華街とコラボするということですので、
ぜひ、
はいはい、それもお楽しみいただければいいなというふうに思ってます。
はい、ご紹介いただいた娯楽表演もパレードもね、日程が決まって開催されるものですから、 そのね、これから発表される情報とともに、ちょっとホームページでチェックしてみたいと思います。
はいは
い
は
い、
公式サイト横浜中華街で検索していただいて、情報をチェックしてください。
はい。そして 石川さん、なんといっても今私たちの目の前にある大きな大きなランタンオブジェなんですけれども、はいはい、高さ5メートルくらいありそうな ね、はい、赤い大きなランタンの上に龍が乗っているものと、こちらは鳳凰かな、
はい、
はい、本当にね、これはなんといっても色使いが鮮やかで美しいランタンオブジェなんですが、これはもう、春節に先駆けて始まっているイベントですね、
はい、春節灯火ということで、春節に先駆けて横浜中華街が1000個を超える提灯、それからいくつかの大型ランタンオブジェを置いて、春節前後に来るお客様をお出迎えする、うん、そうしたオブジェなんですけれども、はい、こうした大型のオブジェがですね、実は春節期間前後に、横浜春節祭ということで横浜中華街から飛び出して、横浜各地に、それから横浜も飛び出して、まあ、後ほど横浜市の方に詳しく説明していただきますけれども、はい、今年は32カ所去年はですね16カ所だったんですけれども倍増しまして、
はい、
32カ所でこうしたランタンオブジェを置いて、そのランタンオブジェの周りで、祈願獅子舞ということで春節祝賀と、それから今回、残念なことに元旦に、うん、あの大変あの悲しいあのことがありましたので、はい、それらの被災に遭われたあの北陸地方の皆様の復興を、祈願いたしまして、獅子舞がランタンオブジェの近くで演舞をするというのがありますので、
はいはい、
ぜひ見に来ていただいて、うん、横浜市内の方々も春節は知ってるよとか横浜中華街知ってるよっていう方も、ランタンオブジェってなんだろう、獅子舞見たことないっていう方たくさんいらっしゃると思いますので、
はい、
ぜひこの機会にいろんな方に見ていただけたらいいなというふうに思ってます。
はい、またこのランタン本当にね細かな作りで、鳳凰の羽の部分とか尻尾の部分とかもすごく細かい で本当に青だったり緑だったり赤だったり綺麗な色なんですが、ランタンってことは光が灯るんですか。
そうなんですよ、これ光が灯るとまた昼も日中見ていただいても綺麗なんですけども、うん、夜が本当に綺麗なので、美味しい中華料理と一緒にこうしたランタンを、はい、ある景色をですね楽しんでいただければいいなというふうに思ってます、うん、また今年はですね辰年ということで、はい、龍にちなんだあの活動を我々してまして、
はい、
中華街っていうのはあのこうした伝統的なあの建造物もたくさんあるんですが、
はい、
お店にでもですねあのいろんなモチーフの中に龍が隠されていることがたくさんあるんですね。ですのでハッシュタグ龍活、あの龍も難しい方の龍を書いてですね、
はい、
龍活っていうのを SNS を中心にキャンペーンをやってまして、龍を見つけてぜひ投稿してくださいねということをやってますので、
はい、
龍のモチーフと一緒にハッシュタグ龍活を投稿していただいて、横浜中華街に隠れている龍のモチーフを見つけて楽しんでいただければいいなというふうに考えてます、
はい、なんかいいことありそうですね。
いいことあります、
はい、そしてあの今年のテーマがそのね龍ということで、
はい、
飛龍乗雲、
はい
はい、飛ぶ龍に乗る雲と書くんですが、はい、これどういう意味なんですか、
は
い、
これはですね龍のごとくどんどんどんどん運気が上昇していくようにという願いを込められた四字熟語なんですけれども、はい、まあ飛龍雲の上に乗ってですね龍のごとく皆さんここにあのいらした皆さんの運気が上がりますようにと、そうした願いが込められてますので、ね、
はい、
ぜひ横浜中華街に来ていただいて、もともとパワースポットですから、
はい、
あの運気を上げていただければいいなというふうに考えてます。またお正月はですね春節料理、まあ、あのいわゆる日本でいうおせち料理のようなものが中華でもございまして、
はい、
運気が上昇する、食べ物もラッキーフードもたくさんありますので、
うん、
そうしたその時だけ食べれるラッキーフードを体内にも取り上げていただいて、
いい
です
ね、はい、
龍を見つけていただいてパワースポットでさらに運気を上げていただくということが皆さんにしていただければ大変ありがたいなと思ってます。
はい、もう縁起のいいこと尽くしですね、
はい、よろしくお願いします、
はい、石川さんありがとうございました、
はい、お待ちしてます。
それではここからはにぎわいスポーツ文化局観光振興課の上田係長にお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、おととしから始まったイベント横浜春節祭2024ですが、今回からね横浜市も共催となったということで、改めてどんなイベントなのか教えてください。
はい、今回がまあ3回目となる横浜春節祭はですね、あの地域、企業 あと我々行政がですね、三位一体となって冬の閑散期に回遊性を高めてですね、市内経済を活性化させる横浜の、まあ、一大イベント、となっております。まあ、さらなる賑わいを、もたらせるようにですね、今年から横浜市が共催となって一緒にイベントを盛り上げたいと思ってます。
はい、2月1日から24日までということなんですが、はい、具体的にはどのようなイベントがあるんでしょうか。
はい、やはり目玉はですね、中国伝統工芸の巨大ランタンオブジェの設置でございまして、うん、前回、はですね、市内の16カ所に、設置をして開業してもらうことで、まあ、約300万人を超える、まあ、人流を生み出したというところなんですが、はい、今回その倍のですね、32カ所に、設置、拡大を、しようと思ってます。
はい、
今回ですね、この横浜ベイエリアだけでなく、うん、新幹線の駅である新横浜駅ですとか、あとは空の玄関口である羽田空港、にもですね、置いてですね、まあ、2つのゲートに設置して海洋、さらなる促進を目指していきたいと思ってます。
はい、私昨年ランドマークブラザのイベントエリアにこのランタンオブジェ展示されているのを見たんですけれども、
はい、
まあすごい迫力 で、
はい、
あれは中華の面の三面の
対
になって三面中、本当に色も綺麗ですし、本当に大きいし迫力もあるし、たくさんの方がね、本当にね、写真撮ってるのを見ました。あれがまたいろんなところで、
そうなんです、はい、まあ、それだけではなくてですね、ランタンを設置しているエリアの、デジタルスタンプラリー32カ所のスポットを巡ってもらって、
はい、
スタンプを集めてですね、9カ所以上集めると、景品として本場おくじというですね、外れなしのくじも引くことができます。
いいですね。はい、ぜひね、上田さん一押しのイベント、今年の見どころも教えてください。
はい、今回ですね、横浜市交通局が販売している港ぶらりチケットにですね、横浜春節祭限定デザイン、を販売する予定でして、
はい、
このチケット、赤い靴ですとかベイサイドブルーといったベイエリアの横浜市営バス地下鉄が1日乗り放題でなんと500円ということで、まあ、横浜春節祭2024だけでなく横浜観光を、まあ、満喫するのにぴったりのチケットとなってます。
はい、
で、横浜市交通局と NTT 東日本、様が協力して、ランタンオブジェの会場周辺を走るですね、その赤い靴とベイサイドブルーの2つのバスがリアルタイムでどこにいるかが一目でわかるシステムを、はい、作りましたので、
はい、
そちらをご覧になってですね、バスをご利用いただければと思います。
はい、待ち時間が少なくね、はい、バスを利用できるかなと思います。はい、ぜひね、中華街でご飯食べて、で、こう、横浜市内いろんなところのランタンオブジェ巡りなんていうのもいいですよね。
はい。はい、で、もう一つ、一押しのイベントがですね、
はい、
会期中に、横浜スパークリングトワイライトという、まあ、5分間の花火。
花火ですね。
はい。
はい、
2月10日の春節当日の20時から、
はい、
と、最後の最終日のですね、24日、の20時からを、花火打ち上げますので、
はい、
大桟橋ですとか、
はい、
新興埠頭で10日、24日は、まあ、大桟橋で、花火を上げますので、ぜひこの期間に夜まで横浜観光を楽しんでいっていただければと思います。
はい、楽しみです。上田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
いや、取材後私は中華街で、大好きな担々麺を食べて帰ったんですが、とても美味しかったです。そしてね、中華街のメインストリートのところにはランタンでできた大きな龍もありまして、いつもよりより一層こう華やかでめでたい空気いっぱいの中華街でした。石川さんの話に出てきたパレードのスペシャルゲスト、これ気になりますよね。ぜひね、詳細発表お待ちください。横浜中華街の春節について詳しくは横浜中華街のホームページご覧ください。